ワンドロトーク第113回目を始めます。こんにちは、ワンドロキサラギです。まあなんだかんだ言って新年明けましておめでとうございます。ちょっとね、だいぶ間が空いてしまいましたが、2021年ということで、あっという間に、年が、終わり明けまして、で気がつけば、まあそうですね、関東のみというか、まあいくつかの場所で緊急事態宣言ということで、まあそうですね、前回の緊急事態宣言と比べるとなんか、すごい、そうですね、みんな、緊急な事態ではない感がある感じで、まあ自分としては、おそらく結構自粛をしております。そんなね、外出をもともとする人間ではないので、まあまあ緊急事態と言われようが言うまいが、こうなんですかね、関係なく、自粛をしているという日々を、過ごしているんですが、まあゲームマーケットとかもね、ちょっと大阪と春が、予定しているというか、もうね、皆さん、応募して入金とかもしてという状態だと思うんで、でゲームマーケット事務局さんの方もね、どうするんだって多分すごい頭を悩ませてる、状態だと思うんですけれども、一応春の方には、参加をする予定になっておりまして、でどうやって、何をするかということもちょっと準備しつつという状況なんですけれども、まあ、開催されるのかどうかとか、心配だったりしますし、あとは昨年ですね、不明のためにロストレガシーとかも一応入稿は済んでて、今年の頭、1月中にはね、納品がされないっぽいので、結果2月とかになっちゃうと思うんですけれども、まあできましたので、そちらの方をお届けさせていただきます。まあ数がね、激レアレベルなんで、まあ世に出ているそのロスレガシーとかいう、シリーズの中では最小数になりますので、多分なので、まあまあ自慢していただければ、家内政治のゲームの中で数が一番出ないんじゃないかなっていうものなので、はい、ロストレガシーの、違う、ロストレガシーか。ロストレガシーの、まあ、踏み絵のためにバンっていう感じのゲームを、まあ、ほぼほぼトレースしたような感じのものは調整して作りました。僕が用意しました。で、踏み絵のためにをすげえ再現しましたっていうのが、家内政治バージョンという形で、二つのバージョンがワンセットになってお届けになると思います。こちらの方が、2月、まあ、ちょっと遅れちゃうかもしれないです。2月中には、お届けできると思いますが、まあまあちょっとね、これが不明のための朗読劇の、クラウドファンディングっていうことで、ちょっと注目が、集まんなくて、数が、かなり少ないので、まあ持ってる人は自慢していただければいいんじゃないかなと思っておりますが、まあ、それがね、終わって次のゲームマーケットにつけて、向けていろいろ準備してるっていう状態ではあります。はい。言えるのはこんぐらいで、あとは、年内に出す予定の作品とか、ちょっとね、プロジェクトがあったりとか、編集作業でお手伝いさせていただいているボドゲとかもちょっとあるので、まあまあ、名前を出せる状態になったら、ご紹介させていただければと思いますし、まあね、去年とか出たゲームでも名前出ないでいくつかお手伝いしたのがあるんですけど、まあ、名前出てないんで言わないでおこうかな、みたいな感じになっております。まあ、もう新年ムードってわけじゃないので、ね、何をお話ししようかなっていう感じなんですけど、まあやっぱ年末年始というか、昨今ですね、やっぱオンラインゲーム、特にオンライン、まあマーダーミステリーをよくやるんですよ。 ほんとね、ここで言うとね、今年か、年明けてから、1月明けてからで言うと、自分の今制作しているプロジェクトのマーダーミステリーがありまして、そちらの、テストプレイというか、GM としてオンラインで、もともとこれオフラインで、遊んで、皆さんに紹介する作品になってたんですけれども、ちょっとね、ちょっとあれ、集まりにくいということも含めて、ちょっとオンラインで遊べるように、ユノナリウム化をして、ちょっと知り合いの方に人を集めていただきまして、テストプレイという形でやったのが1月頭ぐらいにやったのかな。あとは、これ、オンラインと言いながらもオフラインでちょっと遊んだゲームがありまして、ランドルフ・ローレンスの追憶っていう、マダミステリーをね、ちょっとやってる方々で言うと、ピンとくるというか、どこかしこで言われるんですよ。やっといた方がいいマーダーミステリーの一つということで、ランドルフ・ローレンスの追憶がとても上がりやすくて。で、2019年末ぐらいから、マーダーミステリーを遊ぶ機会が多かったんですけれども、なかなかこのランドルフ・ローレンスの追憶っていうゲームが遊べなくて、というのも、ゲームマスターありきで遊ぶ作品であったりするということで、ゲームマスターのジャン吉さんという方が、抽選というか申し込みで、抽選という形で参加者が集まって遊ぶというのが結構通例になってて、で、去年途中から、ラビットホールという、坂井龍之介さんご存知だと思うんですけれども、坂井龍之介さんがやってるラビットホールさんで、やれるようになりつつあって、で、坂井さんにね、僕知り合いっちゃ知り合いなので、ちょっと遊ばせてくださいってお願いをして、いいですよ、ということで、1月の頭に、予約をさせていただきまして、遊びました。これはね、ランドルフ・ローレンスの強くやりましたって、なかなか、ネタバレ禁止な作品ということもあって、概要とかキャラクターとか、いろいろどういう状況なのかっていうのは言えないということなんですけれども、僕としては、いい体験でした。なるほど。凝ってるし、って感じなんで、良かったと思います。ただ、遊んだ方、他人で託した方とかの意見としては、ハードルが上がりすぎてたなっていう。とこもあって、上げすぎたハードルは超えられなかったっていうこともおっしゃってたりしました。なので、人それぞれだと思うし、僕は良かったと思うんですけど、ベストかって言われたらベストではないと思います。求めてたマーダーミステリーというジャンルの形式としては、違うという認識になっちゃうかなと思うので、ベストマダミスかって言われたら、僕はノーというかなと思うんですけれども、でも全然、体験としては素晴らしい体験ができたなと思う。こういう感じですごいね、濁しちゃうんですけれども、そんな感じの体験がありましたりしました。あとは、何やったかな？これが、マダーミステリーのアプリですね、ウズというのを利用して、スモーカーズパニックっていう作品を遊びました。他にはあとマダムペテンシーと吸血鬼の高齢会、あとモミジの花の咲かせ方、これオンラインマダミスで、GM さんにいろいろお願いして遊ばせていただきましたって感じですね。なので多分全然すごいんですよ。僕たちってパッケージ型というボードゲーム形式で、販売して、それをね、箱開けて、マニュアル読んで、キャラクターシート配って遊ぶっていう形式の、パッケージ型のマーダーミステリーっていうのを作っております。販売しております。で、そういったゲームを販売するにあたって、そういった作品、類似する作品、先行作品を体験して遊んで研究してっていうことをやってきたんで、グループ SNE さんのゲームもほぼ、一作品以外は全部遊んでたりとか、先行している他の、サークルさんの作品を遊んでたり、結構やってたんですけれども、 で、ちょこちょこ公園型ですね。というのは、ショップさん、ビットホールさんとか、クイーンズワルツさんとか、ディアシピリさんとか、まあ今トリックスターさんかな、とか、そういったショップさんで、公演をしている作品っていうのがあって、ものによっては、パッケージ型のゲームをそのまま遊ぶってこともあるんですけれども、やっぱりその独自、店独自の作品を作って、そこでしか体験できない、遊べないっていうことを打ち出して、るのがあって、まあ、特徴としては、本当にゲームマスター、GM さん、ディスクローザーさんという、司会進行の方が、ありきで遊べるギミックであったり、システムであったり、ストーリーであったりっていうのを、すごいやってるのが、特に、多いのかなというのが、公演型。パッケージ型、公演型。っていうのを、まあ、やってたんですけれども、このもう一個、オンライン型というのがありまして、まあ、いろんなタイプがあるんですけれども、本当に PDF だけで、読み合わせして遊ぶだけでは体験できるものもあれば、ゲームマスターさんが裏でいろいろなことをね、仕掛けをしたりとか、個別チャットでヒントとか、回答を与えたりとか、まあいろんな仕組みを要するものもあったりとか、あとはカードとかを取り扱う、要することもできて、その場合は、ユドナリウムとかココフォリアっていう、そのウェブツールを介して、カードだったり、盤面であったり、土地、まあ、場所とかを指定して遊ぶっていうマーダーミステリーもあったりとか。なんで、それがオンライン型なんで、まあ、大別すると、パッケージ型、公演型、オンライン型に、分類されるんですよ。そういうところで言うと、もうそれぞれが、お客さんがだいぶ住み分けされてます。どっちに特化しているっていうのは、それぞれがあって、で、数で言うと、オンライン型が山のようにあります。もう、何百、シナリオあって、年明けに遊んだ方で、まあ、僕がゲームマスターをやって皆さんにね、まあ、どんなゲームが好きですかみたいな感じで、軽くゲーム履歴を聞いたりとか、まあ、僕が初対面の方ばかりだったんで、で、知り合いの方が一人いて、みんな集めていただいたっていう座組だったので、まあ、どんな感じで遊んでたんですかみたいな話を聞くんですけど、なんかね、いや、200個ぐらいやりましたとか、いや、私300、でもなんとかさんには負けるけど300何十個ですって言ってて、なんとかさんは何なのと思って、なんとかさんもいるんですよ、その場にね。で、なんとかさんは、いやー、年明け一発目のマダミさんですけれども、よろしくお願いしますと。まあ、通算401回目ですねって。401。365日、1日1個やっても足りないっていうぐらいの数こなしてて、ほんとね、数はすごいあるので、なかなかそうやってね、自分たちも、僕ね、数えたんですけど、50個ぐらいでした。遊んだゲーム。なので、まだまだまだ、足りないんですよ。海のようにあるって、まだまだ全然あるんで、あるんだなぁと思いつつ、まだミステリーってやっぱその数、すごいある中でも、有料ゲームであったり、無料ゲームであったり、たくさん、種類があって、で、パッケージ型、私たちが販売してるのは3200円プラス税込み、税ということで、まあ大体3520円で販売してたりするんですけれども、まあその前後ですね、グループ SND さんもその価格帯、安いやつだとその価格帯で、もうちょっと高いと3500円で税込み3850円とか、そういう形で、4000は超えないよっていうラインで販売を展開してたりするのがメインだったと思います。で、公演型だと1人3000円から4000円。まあ、ランドルフ・ローレンスの通訳からだと5000円とか6000円とか、ラビットホールさんだと5000円。うん。本人 GM だと6000円みたいな感じですね。はい。まあ、5時間なので、1時間1000円ぐらいの遊びみたいな感じですね。カラオケと考えると、まあ、同じぐらいみたいな感じなのかな。はい。まあ、そんな感じで、価格帯が千差万別だったりするんですけど、さらにオンラインゲームだと、もう無料シナリオっていうのはすごいあって、なので、ぶっちゃけただで遊べちゃいます。もちろん、ただだから って、つまらないものも多いんですよ、実際。だけど、ちゃんと面白いもの、これもっと金取っていいだろっていうものもあったりして、なかなか根付けってすげえなと思って、逆に結構金取るのにこんなつまらないんだっていうのもあったりとか、あります。なのでなかなかね、こう自分たちが、この業界で未来があるのか、販売物として、どうやってやっていけばいいのかっていうのはすごい悩ましいなって思ったのが年末年始かな。はい。まあ、そうですね。あと、まあ、いろいろ思ったのは、やっぱりね、ちゃんとトリック、ちゃんとジレンマとかがあるゲームとないゲームの差が激しくて、まあ、勘定さんがすごいね、その、マダミステリーとはっていう、その、歌いたがってたのは、あ、わかるっていう、すごい感じました。これはさすがに、っていうのだと、あと、そうですね、過去遊んだゲームだと、これは、なんだろうな、遊びになってねえよっていう人もいた。その人のキャラクターですね、キャラクターシートによるんですけれども、ハンドアウトに書いてあるルールが伝わらなかったりとか、読んでも、そういうルールに思えない。まあ、それぞれ、その、ハンドアウト内に個別のルールがあったりする作品って結構あるんで、そうなると、共通のルールをまずね、ゲームマスターが共有するわけじゃないですか。で、ルールは把握しましたと、確認、質問もできますと。でも、ハンドアウト個別になると、そのルールが合ってるかどうかっていうのは、読む側しか理解できないので、で、読む側がそう勘違いして理解してしまうと、すごい事故というか、その人が絶対に満足を得られない状態になってしまうので、まあ、つくづく思うのは、個別のハンドアウトに疑問点や難しいルールや、納得できないものは用意しないようにしなくちゃいけないなというのと、逆にそう勘違いしてそのまま進行できちゃうようなものも問題だなとか、まあ、いろいろこう遊んでて気がつく部分はあるので、より、悪いゲームっていうのは、遊ぶ上ではとても参考になるなっていうのが個人的な感想です。ただ、これが悪いよって言えないっていうのもまたね、ジレンマですよ。そう、やっぱね、だから思ったのはランドルフ・ローレンスの追憶とも、そのとてもブラックボックスで、遊ばないとそれを理解できないというか、いい悪いも判断できないっていうところで、じゃあ遊ばなきゃってなるっていうのがうまい商売だなとは思いました。が、まあ価格がね、5000円、6000円取る。で、8人プレイかな。8人で5000円取るっていう、6000円取っていうところを含めると、なかなかその、口コミをちゃんと成立しないと、他の作品でやれることじゃないっていう気はしますよね。っていう感じの、マダミス界隈の思うとこでした。まあいろいろ思うこといっぱいあるんで、どう、アウトプットをまとめていこうかなと思うんですけれども、ノートを作ったんでね、どっかしらで書き溜めてやりたいなって。まあ、ここで言ってるのもぶっちゃけそういうところもあるんで、誰も聞いてないからいいやっていうことで言えるんで、ですけど、だけどね、あのシナリオの犯人はああだったとか、システムがこうだったっていうのは言っちゃうのはさすがに、違反というか、やっちゃいけないことだと思うので、まあまあ、言いませんけど、はい。で、そんなこんなで過ごしておりまして、まあ、世間は緊急事態宣言というところも含めて、まあ、私たちワンドローの方も、そんなにいい状況ではないとは言っておきます。はい。元気に生きてますけど、なかなか、こう、情勢が良くならないことには、仕事もつながっていかなかったりするので、まあまあ、必死に、目の前の仕事をやりつつ、先々、お届けできるゲームを作っていきたいなと思っておりますので、まあ、昨年ね、ニューロス・レガシーの舞台が、なくなってしまったとかもあるので、もうあるだけでもね、まあ、100万ぐらいとか、 100万もしてないかな。でも、ちょっと赤字になってるわけですよ。うん。なので、じゃあ、またもう一回やりましょうって、気軽には言えないというか、またそのリスクが現状ある状態なので、ね、今やりましょうって集めて、稽古を進めていくっていうのは、もう、なんか、お金を捨ててもいいっていう気持ちじゃないとできないかなと思ってて。で、捨てたいとは思わないんで、捨てたいとは思わないです。はい。なので、なるべく、収まって、いろいろ準備が整ってから動ければいいなと思っております。まあ、今年ね、何を、頑張ろうかっていうところもあるんですけど、まあ、いろいろやりたいことはあるんですが、やっぱ情勢ですよね。ボードゲームももちろんみんな買っていただいて遊んでいただいてっていう環境にはあるんですけど、でもゲーム会をやるとかボードリカフェで遊ぶとかっていうのが難しい昨今なっているので、なかなか皆さんに楽しんでいただけるものが作れるかどうか、作ったところで遊んでいただけるかどうかっていうすごい不安なところもあって、なので、まあ去年から考えていることとしては、オンラインで何か遊べる環境、できないのかなっていう。やっぱテーブルトップシミュレーターとかってすごいその演算処理として、優秀で、最近ではそのテストプレイとかも、テーブルトップシミュレーターに落とし込んで、まあ遊べるようにとか、しております。なので、まあ下手したらそれの方が遊びやすいよぐらいのものができるんであれば、まあ、テーブルトップシミュレーター版という形で販売するとか、まあ紙版も作れれば作れるとか、まあそれがね、反則につながると理想だったりするので、体験版として、まあユノナリウム版でもいいですし、テーブルトップシミュレーターって持ってないと遊べないので、なので、まあオンラインで何かこうプロモーションであったり、事前に遊べるとか、まあ単純に遊べるでもいいんですけど、といったものをね、提供しつつ、ちゃんとアナログとして、まあ印刷とか印刷物はやっぱり紙で触るっていうのはいいと思うので、そういったものも作れたらいいなと思っております。はい。まあ今日はそんなもんかな。特にこれっていう話をしたいのはないかな。まあ昨年なんだろうな、年末あったことなんだろう。でもあれか、あれミリオンブレード、あれ、ちょっと待って、ミレニアムブレード、間違えた。ミレニアムブレードを遊びまして、まだ1回しかね、遊んでないんですけれども、完全日本語版を、購入したので、もうちょっと遊び込みたいなと思いますが、なんかやっぱね、紙触って体験する、対面で遊ぶゲームなので、ちょっと人集めづらいよね、というところで、ちょっとね、2回目が行われなかったりとか、あとはね、ハンターハンターの謎解きゲームも、行きましたよ。謎解きというか、リアル脱出ゲームかな。これが今月末までやってんのかな、結局。なんかさ、もうほんと、1月の頭ぐらいに行ったんですけど、もう、感染者も増えてくるんで、もしかしたらイベントが中止になっちゃうんじゃないかなと思って、ハンター、ね、僕、ハンターハンター好きなんで、もともと行きたかったんですけど、ちょっとタイミングがなかなかつかめなくて、やっと、よし、行くか、つって突発で行ったんですよ。で、まあ、僕、そもそも謎解きゲームとか、脱出ゲームとかって、すごい、そんな好きじゃないんですよ、実は。実はじゃないか。前から言ってますけど、あんま好きじゃなくて。なので、まあ、行きたくはなかったんですけど、やっぱりハンターハンターは、好きというか、もうね、たまに、お仕事で関わることもあったりするし、まあね、ほんとね、お仕事でちょっとやることがあって、昨年かな、ちょっと、とあるタイミングで、もうアニメ全話、2週ぐらいしたんですよ。まあ、1.5 ぐらい 1.5 倍ぐらいで2週ぐらい見たりとか、まあ、原作もちゃんと全部読んだりとか、やっぱ思い出があるので、うん。なので、行きたいなと思いまして、ハンター行きまして。まあ、グリードアイランド編なので、カードを集めるっていう遊び、体験、ごっこ遊びが、できればいいなと思って、それがまあ、できてたので、良かったと思います。なんですが、まあ僕、謎解き、リアダスゲームが嫌いなぐらいの人間なんですけど、から見ても簡単でしたね。そういった部分は簡単でした。なので、ファミリーで遊べるようにはできてんじゃないかなとは思うんですけど、いやでもちゃんとね、ガチャガチャ、缶バッジがあって、ガチャガチャでそれが手に入って、そこにある謎を解かないとブループラネットっていうのが手に入んなかったんですよ。ビスケットクルーが、ビスケが欲しかった、その、ブループラネットっていうカードがあるんですけど、まあ、宝石があって、それを手に入れるためには、リアル課金をしなきゃもらえないよって言われて、まあ、しましたし。あとは、そうですね、ガルガイダーっていう、大食いチャレンジで食べて、手に入れられた、F ランクのカードがあるんですよ、グリードアイランドでも。それを、手に入れるためにはコラボフードを頼まないともらえないって書いてあって、で最初はよし食べるかと思って行ったら、ね、抹茶味だったんですよ。で抹茶僕嫌いでおいおいミッション達成できねえやと思ったんですけど、コラボフードね、あとアイスココアの方もあって、違うお店 でアイスココア頼めばガルガイダーもらえたんで、あーよかったっつって一緒に行ったね、友達の高田は、甘いもん、全 NG なんで、まあ、できませんでしたね。ガルガイダ入手はい。そんな感じですね。あとは、まあまあ、あとはね、あとよくやってるのが、この、金田一ナイト。あ、これ話したっけ？金田一少年の事件簿を、まあ、読み合わせをして、謎を解くっていう遊びをするっていう、これがね、今近代少年20周年シリーズを、やりましょうってことで、それだけ僕、なぜか買ってなかったんで今やってまして、やっていや面白かったっすね、最後のお話。はい、なんてバラ十字架の殺人っていうのがありまして、なかなかトリックも、動機も含めて納得性があるシナリオで楽しかったな。なんかね、そのマーダーミステリーってやると、推理ゲームではないというか、推理ゲームですって言ってるけどそうじゃないものもありつつ、まあ、そういった側面もあるんだけど、やっぱり交渉だったり人と人との関係性を楽しむというか、楽しむ、そこをどう解き明かすかみたいな部分のゲーム性が強いのかなと思ってて、であと単純に犯人にやるともう全然推理ゲームじゃないじゃないですか。なのでもう側面が違うなって思ってて、そこら辺ねどうにかなんねえかなと思ってるんですよ。だからゲームとして犯人は犯人で何かをやっぱり推理したりしなきゃいけないんじゃないかなとは思ってます。まあ必ずそうしろとは言わないんですけど、はい。で近代一ナイトとかで言うと、やっぱりその推理というか、嘘をつく必要がないので、まあ、謎解きには近いかなと思うんですけど、漫画を読み解いて、犯人当てをするってところで、あ、もう謎解き嫌いなのにね、まあ、暗号とかパズルが苦手なんですよ、うん、なので、近代一ナイトはとても楽しいなと思って遊んでたりします。これもね、オンラインでやれてるんで、もしご興味がありましたら一緒にやりましょうという感じですね。まあそんな感じで、年末年始過ごしたりしておりまして、来年じゃない、今年か、もう今年なんですけど、1月の中旬で、あっという間多分ね、年が、進んでっちゃうんじゃないかなと思ってるんですけれども、また皆さんに、遊んでいただける楽しいものをお届けできればと思っておりますので、頑張ってやってきます。まあ今年の目標はマーダーミステリー1本作る でもできてんだよな、一個な。ちょっとね。これ売らないかもしれないんですけど。なので、販売できるもの、販売するもの一本、ちゃんと、作るっていうのを目標に頑張っていきたいと思ってます。もちろん、ボードゲームを作るって当たり前なんで、もう作ってるし、今。目標じゃないんで。はい。そんな感じで、いこうかなと思いますので、ぜひぜひ、ご愛顧いただければと思います。でもね、昨年ね、お手伝いした、最後の晩餐の殺人とかも、とても評判良くて。で、数がね、もう全然その、魔女の生産式の半分以下だったと思うんですよ、出荷してる数が。なので、まあ、コアな方々にしか遊んでいただけない可能性は高いんですけれども、ちょっとね、評判がすこぶるいいので、ぜひね、体験していただければと思いますし、まあ、僕もゲームマスターの練習もしたいんで、もしね、興味があれば、ゲームマスターもやりますので、遊びたいって方は、いや、全然これ聞いてる人いないんで、多分そんな声かかんないんですけど、ぜひ声かけていただければ、ゲームマスターとして回しますよと。で、最後の晩餐殺人、ほんとね、おすすめです。魔女の生産式よりも僕おすすめかもしれないっていうぐらい、遊びやすいし、選択の重さっていうのがすごいある作品ですごい好きなんで。で、さっき言ったそのゲーム長は、それは違う。違う回で、お呼ばれして遊んだ回があったんですよ。で、その時に、まあ、GM さんが、最近遊んだゲームの中で面白かったものとかありますかって質問をされて、で、僕は直前に遊んだスモーカーズパニックが面白かった3人しか遊べないオンラインゲームなんですけど、それやりましたよって話をして。で、他の方々がガンガン言うんですけど、で、一人は、青い嘘っていうテレビドラマ、マダーミステリーが原作のテレビドラマ、青い嘘っていうのがありまして、それの元となったサキコさん、ドラマのために遊んで面白かったですって言ってたんですけど、で、プレイヤーがその時6人かな。だから自分含めて、6人いて、で、その人と自分以外の4人が、最後の晩餐殺人事件やりましたっつって、あれが面白かったですって。なんかね、まあ、ほんと著名な方もいらっしゃって、いや、こんな褒められるかと。私はお手伝いしただけなんですけど、いや、俺が作ったみたいな顔して、ありがとうございますって。言わせていただきました。ありがとうございます。はい。まあ、そんな感じなので、ぜひぜひね、遊んでいただければと思います。はい。まあ、以上です。おしまい。